お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月26日のオーストラリアで国の祝日となったのは、今から30年以上前の1992年、ポール・キーティング首相の時代でした。オーストラリアの歴史では、1788年1月26日は、イギリスからの第一船団がシドニーに到着した日で、ここからイギリスによるオーストラリアへの植民が始まりました。植民地化の始まりであり、先住民やトレス海峡諸島民にとっては、自分たちへの暴力が始まったことを示す日でもあります。そのため、オーストラリアデーを愛国的なプライドを持って祝う人もいる一方、悲しみの中、抗議行動を行う人たちも多くいます。今年もオーストラリアデーが近づく中、1月26日をどう過ごすべきか、背景の異なる3人に聞きました。自分の国を誇りに思うことと、不正義に立ち向かうことは両立できるのでしょうか。マギー・ブランデンさんは、ヤング・タスマニアン・オブ・ディ・イヤーのノミネーションを受けた際、ルトルウィチャ、タスマニア州の家族の家にいました。しかし、先住民パラワの弁護士であるマギーさんは、自身へのノミネーションを辞退しました。誤解しないでください。ノミネートされて光栄でした。自分がこれまで行ってきた、そして今後もコミュニティと共に行っていくコミュニティの取り組みが認められたということですから。ですが、このような形で自分の取り組みを認めてほしいとは思いませんでした。マギーさんでした。ヤング・タスマニアン・オブ・ディ・イヤーの授与は、オーストラリアデーのお祝いの一環として行われます。マギーさんと彼女のコミュニティは、オーストラリアデーを祝いません。小さい頃から教えられてきました。私たちパラワの子どもたちにとって1月26日はお祝いの日ではないと。命を失った昔の人を悼み、そして現在も私たちに向けられている植民地時代の暴力を悲しむ日なのです。マギーさんでした。マギーさんとその家族はタスマニア州の先住民コミュニティの人たちと共に、毎年1月26日、ニパルア、ホバートのエリザベス通りを行進します。しかしこの行進は必ずしも周りから歓迎されるものではありません。私の両親、そして私が成長しながら見てきた光景は、道に沿って何列もの人の列ができ、私たちが自分たちの苦しみを周りと共有していることに対して、彼らが怒りや苛立ちをぶつけてくるというものです。彼らは通りに列を作り、私たちを罵倒していました。ですが、それはもう過去のことです。近年では私たちの行進に多くの人が加わってきました。私たちには一緒に歩いてくれる仲間がいます。これはとても大切なことです。マギーさんでした。また一方で、南スーダンを逃れ、2006年にオーストラリアに難民としてきたアンドリュー・ガイさんは、オーストラリアデーが大好きです。オーストラリアに来て市民権を取ったとき、本当に誇らしく思いました。車にオーストラリアの国旗を掲げて走り回り、お祝いをして楽しむ人たちがいますが、自分もそのうちの一人でした。アンドリューさんでした。そして今、アンドリューさんはオーストラリアデーを祝いません。日にちを変えてほしいと思っています。オーストラリアデーに向けてのお祝いムードの高まり、そしてその日が過ぎてからもそうです。先住民の人たちにトラウマを呼び起こします。これは何かしらの対応ができることで、もっと良い状況にすることができます。お祝いをしたい人はすればいいと思います。ただ自分が望むのは、バックグラウンドに関わらず、すべてのオーストラリア人がオーストラリアデーの意義、そして幸せを感じられる日がいつか来てほしいということです。アンドリューさんでした。オーストラリアデーをめぐるディベートで中心となるのは、植民地化の歴史とそれが与えた影響です。これは多くの移民にとって身近に感じられるものでもあります。アンドリューさんです。アフリカのバックグラウンドを持つ人にとって、植民地化の歴史については容易に理解できます。 しかし実際にオーストラリアに来て、その歴史がある意味部分的にまだ続いていることを目にします。これは歴史の中の話ではないとより考えさせられます。アンドリューさんでした。植民地化はビクトリア州でコミッショナー・フォー・アボリジナル・チルドレン・アンド・ヤング・ピーポーの職にあるミーナ・シンさんの両親に影響を与えました。ミーナさんの父親はインドで生まれ、契約労働者としてフィジーに派遣されました。そしてミーナさんの母親の家族はヨータヨータの人で、カムエラジャンガミッションに住んでいました。そしてミーナさんはコミッショナーの仕事を通じて植民地化の歴史が日々続いていることを目にしています。そしてオーストラリアデーをめぐる話し合いにおいて、先住民の視点が十分に取り入れられていないと考えています。本当に苛立ちを感じます。話し合いは先住民に対する共感がないまま行われ、その日が先住民にとってどのような日なのか、そしてこの国の歴史や私たちの経験、そしてなぜ私たちはこのような感情を持つのかについて寄り添う気持ちがないままです。オーストラリアデーをめぐる議論はよく権利についての話し合いや歴史の話を避けようとする内容になります。ミーナさんでした。アンドリューさんとマギーさんはこの問題への解決策は皆が一つになることだと考えています。アンドリューさんです。十分な教育がされていません。私が皆さんに勧めたいのは、あちこち出かけて先住民の人たちの美しい文化や彼らの持つ寛大さに触れることです。そうすることで私たち全員にとってオーストラリアデーのような日がどういうものなのか、そして未来がどういうものなのか、より多くの情報を得ることができます。アンドリューさんでした。続いてマギーさんです。私たちが集まって座り、お互いに学び合えば、私たちは素晴らしい仲間になります。私たちと一緒に火を囲んでください。私たちとおしゃべりし、私たちの文化、歴史、そして希望あふれる未来を知ってください。私たちはお互い隣同士に立ち、一緒に歩いていきたいと思っています。マギーさんでした。SBS エグザミンズのレイチェル・ノールズのポッドキャストを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞くには、ポッドキャストアプリ、または sbs.com.au/japanese からどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。